聖書の箇所を拝読したいと思います。聖書後半、新約聖書の39ページになっております。マタイによる福音書21章1節から11節までになっております。聖書後半39ページ40ページになっております。ではお読みいたします。エルサレムに迎えられる。一行がエルサレムに近づいて、オリーブ山沿いのベトファゲに来たとき、イエスは二人の弟子を使いに出そうとして言われた。向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのです、と言いなさい。すぐ渡してくれる。それは預言者を通して言われていたことが実現するためであった。シオンの娘に告げよ。見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、転ばに乗って、弟子たちは行って、イエスが命じられた通りにし、ロバと転ばを引いてきて、その上に服をかけると、イエスはそれにお乗りになった。大勢の群衆が自分の服を道に敷き、また他の人々は木の枝を切って道に敷いた。そして群衆はイエスの前を、行く者も後に従う者も叫んだ。ダビデの子にホサナ、主の名によって来られる方に祝福があるように、いと高きところにホサナ。イエスがエルサレムに入られると、都中の者が、一体これはどういう人だと言って騒いだ。そこで群衆は、この方はガリラヤのナザレから出た預言者イエスだと言った。では、柔和の王という題で先生にメッセージをいただきます。
一言お祈りいたします。ハレルヤ。愛する天皇お父様、あなたの深い憐れみと恵みを覚えて、魂いっぱいあなたの皆を賛美いたします。今朝もこのようにして、あなたの深い憐れみの中で、私たち一人一人が尊く、あなたに名前が呼ばれ、このように愛する兄弟姉妹とともどもに、あなたのお住まいであるこの神殿で、あなたの救いの皆を賛美し礼拝できます、この特権に預かれましたことを心から感謝をいたします。主よ、本当に主よ、あなたが本当にあなたの独り子を使わし、私たちの救いのために十字架にまでかけられた、その深い深い、私たちに計り知ることのできないあなたの恩寵を覚える、この受難週の最初の日であるこの城の主日に、今このように私たちはあなたの前に頭を垂れ、あなたにホサナと私たちは心からの賛美を捧げるために集ってまいりました。主よ、私たちの今思いと唇を清めてくださって、主よ、どうぞ本当にあなただけを見上げることができるように、そしてあなたの身思いを深く悟ることができるように、主よ、口先ではなく魂の底から あなたを賛美し、またあなたに従っていく、その信仰の従順を私たちに与えてくださいますように、切にお願いいたします。主よ、私たちは御言葉を待ち望んでおります。植え替わきを覚えております。どうぞ天の門を開いてくださって、私たちの魂に直接あなたの御言葉を注い、命を注いでくださいますようにお願いいたします。このところ最初から最後まであなたの御霊で覆ってくださり、私たちが本当にあなたの御思いを覚え、そしてそのように生きる、その礼拝となりますように祝福してください。感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により、御前にお捧げいたします。アーメン。今日は、シロの主日です。今週の金曜日にイエス様が十字架にかかられる、その前のですね、日曜日にイエス様は、先ほどマタイ伝の21章を読みしましたけれども、エルサレムに入城され、入城という時はですね、入城行進の入城ではなくて、城に入るという字を書きます。エルサレムは城なんですね。軍事基地でありですね、王が住む、またもちろんそこの中心にあるのは、唯一の神様を礼拝する神殿のある、その場所、城にですね、ずっと城壁で囲まれている、そのところです。そこにイエス様が入城された。そしてそれは王として入城された。それはですね、このシュロの主日という、そのシュロというのは、これは別の言い方ではナツメヤシという植物ですけど、こうなんていうか、こういうですね、なんかこうこういうですね、こう枝があってですね、そこから葉が、こう細い葉がですね、こう左右にこう伸びている、そういう、よく南国とかではですね、あんまり日本では見ませんけど、そういうですね、葉っぱで、それを切ってですね、一人一本ずつこう持って、そしてそれでですね、この王が城に入るときに、また特に凱旋するときにですね、戦いに勝ってですね、自分の国に帰ってくるときに、王様万歳、私たちの王よと言って、それでこう褒めたたえる、賛美する、またそれを下に、道に、今日のところではヨハネ伝ではそれを振って歓呼の声を上げたと書いてます。またマタイでマルコ伝ではそれを道に敷いてですね、その王がその上を歩くことによって王を褒めたたえる、そういう象徴的な行為であります。そしてまた、このホサナという言葉、この叫び声もですね、これも王に対しての叫び声として持ち、そういう叫びだったそうです。ああ、救いたまえという、そういう元々の言葉だったそうです。王様、万歳、王様、万歳。そうです。私たちの救い主であるイエス・キリストは、誠の王として来てくださったお方です。イエスこそ王です。私たちはですね、このイエス・キリスト以外に救いがない。そして、この方を私たちは待ち望んでいるものです。メシアを待ち望んでいるものです。そして、イスラエルの民にとって、特にですね、この当時のイスラエルの民にとっては、ダビデの子にホサナと書かれてますね。最初に、賛美をしたの、私たちの賛美も、ホサナ、ホサナ、ダビデの子と、ダビデの子、ホサナ、ダビデの子とはどういうことか。それは、このイエス様の時代から千年前にいた、王様、今でもですね、イスラエルの国旗の中心にはダビデの星が描かれています。今でもですね、まあ、ユダヤ人たちはメシアを待望しているわけです。そしてそれは何を待望しているかというと、誠の救い主、誠の王であるダビデの子として、メシアが来る、救い主が来る。そしてですね、具体的には、私たち、そのイスラエルの民を今制圧している、今苦しめている、ローマの国から、またその前から言うなら、アッシリアの国から、バビロンの国から、ペルシャから、ギリシャから、いつも大国にですね、取り囲まれて、いつも自分たちは苦しめられていた。主よ、どうぞ私たちを解放してください。私たちに誠の救いを与えてくださいっていう、切なる祈りの中で、イエス様が来られたんですよ。私たちはですね、本当にこの城の主日をこう迎えるときにですね、もう私たちはすでに知っているんです。それは日曜日にダビデの子にホサナと言っていた、その同じ口がですね、十字架につけよというその言葉に変わったということを私たちは知っているから、なんということだ。まあ、なんて、それこそですね、愚かな民だと、私たちはもうそういうふうに思う。でもそう単純に私たちは読んじゃいけないと思うんですね。それは、 このイスラエルの民にとって千年間待ち焦がれてきた、この王に対してダビデの子にホサナという時の彼らの思いがどれほどの思いであったのか、私たちにそのような祈りがあるでしょうか。イエス様が来られた時にイスラエルの民の千年にわたる祈りにね、祈りに応えてイエス様は来られたんです。私たちはどうでしょうか。私たちもこの叫びを叫ばなければいけない。イエス様、ホサナ、ホサナと心からの賛美を持ってイエス様をお迎えしなければいけない。私たちの心にお迎えしなければいけない。私たちの王冠を置いてですね、本当に主よ、あなたこそ王ですと私たちは叫ばなければいけません。そしてこの受難週の時にまず第一に私たちはイエス様は王として来られたのだ。王とは何でしょうか。それは王とは民を解放するものですよ。苦しみの中にいた民を解放する方、私たちを解放してくださるために、私たちに救いをもたらすために、そのためにイエス様は来てくださった。ちょっとですね、ゼカリア書ですね、開いてみましょう。先ほど共に、読みましたけれども、ゼカリア書の9章にこう書いてあるんですね。1488ページ、89ページになりますけど、ゼカリア書の9章の9節に、こう、じゃあ共にですね、読みましょう。ゼカリア書9章の9節10節を共に読みたいと思います。よろしいですか。ゼカリア書9章9節10節3、はい。娘シオンよ、大いに踊れ。娘エルサレムよ、歓呼の声を上げよ。見よ、あなたの王が来る。彼は神に従い、勝利を与えられた者。高ぶることなくロバに乗ってくる。メロバの子であるロバに乗って。私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。戦いの弓は立たれ、諸国の民に平和が告げられる。彼の支配は海から海へ、大河から地の果てにまで及ぶ。アーメン。見よ、あなたの王が来る。イエス様は王として来られた。そしてこの時のですね、時代背景はどういう時代であったかというと、ゼカリア書の一章を見ていただくとですね、最初に出てくるのはペルシャの王の名前が出てくるんです。1480ページ、ダレイオスの第2年。これはですね、紀元前の521年です。で、どういうことかというとですね、イスラエルの民がバビロン捕囚、バビロンというですね、敵国に捕らえられて、約ですね、60年から70年の間、ずっと捕囚であった。その民が解放され、ペルシャ王キュロスによって解放されて、それが解放が580年。それからすでにもう60年が経過している。そしてもうエルサレムの神殿はもう立ってるんですね。けれどもその中でですね、どういうゼカリアに対してどういう言葉が語られたかというと、私に立ち返れ。そうすれば私もあなたたちのもとに立ち返ると万軍の主は言われる。神殿は立っている。エルサレムにはですね、もうですね、もう回復が与えられているはずなのに。けれども本当に内側からの回復が起きていない。真心から私に立ち返りなさい。そのようにですね、神はゼカリアを通して民に対して予言しているんですね。私たちも同じだと思います。ですね、今日本当に感謝な日です。今日は牧場館のですね、改修がですね、ほぼ昨日で終わってですね、そして綺麗になって、そして本当にそこの教育館ですけれども、ですね、それがこれからいよいよ主の御用のために、今まではですね、苦悶に貸していたりですね、いろんなことでも今までも用いられてきましたけど、いよいよ主の御栄えのためにこのですね、牧場館も主に捧げていきたい。そしてこの、まあ、170坪ある、本当にかですね、アメリカの宣教師によって与えられた、この敷地が全てがですね、主の栄光のために、それこそ主が王としてこの教会にですね、立ってくださって、そしてこの救いを求めているこの全狛江の人たちにですね、その福音を伝えていきたい。その私たちの願いに主が応えてくださってですね、そしてここに教会が与えられ、そしてあの牧場館もですね、いよいよ主のために用いていただく、そのような時を迎えています。けれどもですね、この時に私たちはもう一度このゼカリア書を通して、ゼカリア書のこのですね、予言は、それは、今神殿は立っている、教会は立っている。けれどもその中でなお激しい切なる叫びが起きている。 それは何か、主よ来てください、今こそ来てください、今こそこの神殿にお入りください、それこそこの神殿を空っぽにしていてはいけないんです。建物が建ったからそこで私たちが祈りの手を下ろしていたのでは何にもならないんです。いよいよ私たちがですね、娘シオンよ大いに踊れ、大いにですね賛美せよ、大いに祈れ、そのように私たちはですね主から語られているんです。そしてこの9章の12節で、ゼカリア書9章12節でこう書かれてあります。希望を抱く囚われ人よ、砦に帰れ。それが私たちの姿ではないでしょうか。もう私たちに救いが与えられているにもかかわらず、まだ私たちは様々なところにおいて囚われています。現実私たちのこの日本の国はどうでしょうか。ですね、それこそですね、70年前敗戦を機にですね、私たちには自由が与えられました。これは深い神の摂理ですよ。キリスト教国であるアメリカに負けたことによって私たちにデモクラシーが与えられたんですね。すなわちこの地上に王はいらないということです。もう天皇は王ではないということです。もうですね、私たち民は皆平等であり、皆本当に平和に暮らすことができるという、これはね、深いですね、神様の摂理から来たことなんです。けれどもですね、それは王、誠の救い主である、目に見えないけれども本当に王である方を中心とするから、このデモクラシーは成り立つのであってね、いわゆる自由とか平等って、王なき自由平等というのは、これは結局人間が王になるんですね。まあ、最近もですね、私たちの国のね、安倍首相がね、我が軍はと言ったと言ってですね、騒いでますけど、本当に私の軍、俺の軍隊がと言ってしまう。でもそれは本音なんですよね。それは誰、そしてそうじゃなければ、強いリーダーシップがなければ、誰がこの国を治めるのか。で、そしてみんなどこかでそう思っているし、リーダーを求めているし、強いリーダーを求めているし、なんだかんだ言ってもしょうがないと私たちをどこかで思っている。でもこれは、それは本当にこの日本の国がまだ戦争では負けたけれども、本当に私たちが敗戦を経験していない。それは私たちが自分の力により頼んで生きるこの生き方ではなくて、本当に王を私たちの心の中に、私たちの魂の中心に迎え入れる。そうでなければ、外側をどんなにですね、政治的にどんなにこう取り繕ろうとしても、外側を取り繕ろうとしても、私たちの内側は、には、私たちの誠の平和は、それこそ中川兄弟が言われる、誠の平和は私たちの内に来ないんです。だからですね、このゼカリア書の9章でですね、ここを読むとよくわかることは、ここで切に切に王を求めているけど、最後はですね、これは、もう終末的な予言になっていくんです。どういうことかというとですね、この10節で、私はエフライムから戦車を、エルサレムから軍馬を立つ。皆さん、ダビデはどうやって王国を勝ち取りましたか？それは戦いによってです。軍馬によってですよ。でもここでダビデの声を来てくださいと言いながら、軍馬はもうない。戦車はもうない。戦いの弓は断たれ、諸国の民に平和が告げられる。またですね、このですね、万軍の主ご自身がですね、ですこのですね、火の城壁となるという御言葉があるんですね。このですね、ゼカリア書の2章のですね、2章の8節と9節にこういう御言葉があります。彼に言ったあの若者のもとに走り寄って告げよ。エルサレムは人と家畜にあふれ、城壁のない開かれたところとなる。私自身が町を囲む火の城壁となると主は言われる。私はその中にあって栄光となる。すなわちイスラエルの民は切に切にダビデの花咲く国をもう一度主を与えてくださいと祈っていたけど、その祈りが、本当に祈りが深まっていくときに、御言葉として与えられたのは、それはこの地上の国ではない。そうではない。もう城壁はいらない。もう軍馬はいらない。もう戦車はいらない。主ご自身が城壁となる。すなわち、主が私たちのうちに来てくださって、私たちのうちに平和がなければ、どんなに外側で城壁を作っても、それはまた壊れていく。戦うべき相手はローマではない。戦うべき相手はペルシャではない。ギリシャではない。私たちの中にある主を私たち自身が追い出そうとしている。私たち自分で城壁を作って、自分で自分を取り囲んで、 そして主の平、それによって私たちが主の平和を追い出してしまっている。その私たちの中に主が来てくださらなければならない。これは本当にその終末の予言ですよ。まことの救い主がこの地上の王ではなくて、まことの救い主が来て、本当の平和が、神の国がこの地に来なければいけない。それは今でもイスラエルの国は戦争してますよね。このまことのシャロームという、ですね、このが挨拶である、その素晴らしい、その本当に私たちの尊敬するイスラエルの国が今、最もですね、この戦争のただ中にあるということは、それは私たちがイエス・キリストを救い主としてお迎えする以外にその道はない。本当にそのイエス様を切なるイスラエルの民が切に切に祈ってきたからこそイエス様が来られたんです。だから私たちはこのホサナの叫び声を本当に私たちは軽んじてはいけない。私たちはイエス様を切に待ち望まなければいけない。救い主を切に待ち望まなければいけない。また私たちのうちに勝利が来ることを切に祈らなければいけない。敗北者であってはいけない。負けていてですね、もうそれでいい。ですね、もうですね、そうではない。イエス様は王として来られた、力強い救い主として来られた、まことの勇士として来られたお方ですけれども、そのお方が来られたその姿というのは、それはマタイ21章5節、シオンの娘に告げよ、見よ、お前の王がお前のところにおいでになる。イエス様は王ですよ。けれどもその王であるイエス様は柔和な方でロバに乗り、荷を負うロバの子、コロバに乗って。イエス様はロバに乗って来られたんですね。で、それは、このロバとは何を意味するんでしょうか。柔和だと書いてますね。そして、まず私はこのロバに、この箇所を読みながらですね、このロバは従順を表すのだと思います。マタイ21章の2節に、こう書かれてあります。言われた向こうの村へ行きなさい。するとすぐロバがつないであり、一緒に転ばのいるのが見つかる。それをほどいて私のところに引いてきなさい。もし誰かが何か言ったら、主がお入り用なのですと言いなさい。すぐ渡してくれる。いいですか、皆さん。ロバがロバである価値というのは、これは何かというとね、主のようなりなの。主が必要とされているから、それだけなんです。主がお入り用なのです。私はですね、エルサレムに去年ですね、行かせていただいてですね、このオリーブ山はですね、オリーブ山って書いてあるから、どんな大きい山だろうと思ったら、小さい山なんですね。そしてこの今日のところからですね、このエルサレムに入場されるまでというのは、本当に短い距離なんです。そんなに長い距離ではない。だから、イエス様がですね、この本当にロバに荷を運ばせる必要があったかというと、そうでもないと思うんですね。私たちに対して教えるために、そのことを伝えているんです。それこそ荷を運ぶだけだったら、お付きの者はいくらでもいるんですよ。王でしょ、イエス様。いつも弟子たちにいるし、群衆がいるし、荷物持てって言えば持ってくれるし、俺を、それこそですね、王だったらですね、なんかこう、ですね、王を運ぶような、そういうものはいくらでもあるはずなんです。でもそうではない。弟子たちはこの時、自分たちは王のお付きのものだと思っていたかもしれないけど、弟子たちの心はイエス様の心とは違ったの。自分が上になりたい、自分が少しでも上にという、そういう思いでいた。でもイエス様はそうじゃない。王として来たけれども、その王であるイエス様は主のしもべ、すなわち全人類の罪を担って十字架の道を下っていく道、誰よりも低くなる道、奴隷の道を歩んで、それは私たちの救いのために、それがイエス様が王であることの証だったんだ。王であるということは、救うことのできるお方、解放することのできるお方、誠の勝利者イエスですよ。でもその勝利の道は十字架の道であった。そしてそれは従順の道です。イエス様が行かれた道は。ただ、主がお入り用なのです。そして預言者を通して言われていたことが実現するためであった。御言葉に書かれているから。そのため、それは理由はただそれだけだった。主の言葉に対する従順。神に対する従順の道。これこそイエス様の歩まれた道でした。そして私たちもですね、イエス様をお乗せするロバでありたいと思うんです。願うんです。この教会が。イエス様がですね、本当にイエス様のよう、主のようなりて、主が必要としているからです。ただその理由だけで私たちがアーメンとすることのできる、そういうものになりたいと、そう、本当に願います。 そしてもし私たちがこの道を全うしていくことができるなら、この教会も本当に祝福されていきます。あのアンティオケの教会がですね、アンティオケの教会が祝福された理由は何でしょうか。主の御手が彼らの上にあったので、彼らと共にあったので、ただそのことだけですよ。だから信じる者の数が大勢あったと書いてありますよですね。それは主の御手が私たちと共にある、それは主の喜ばれるもの、主の御心にかなうもの、主に従順に従うものがその祝福を受け継ぐものとなっていくんですですね。今日ですね、ちょうどこの城の主日、私もですね、まあ、来月ですね、またインドネシアに行き、いよいよ6月にはですね、家族でインドネシアに渡航しようとする、この大事な時を迎えていますけど、この年度の最後の礼拝ですけどですね、今日福岡からですね、川本さんが来てくださってですね、本当に礼拝を共に預かってくださること本当に感謝してるんですね。でも私も改めてですね、本当に命の、それこそ命の恩人、本当にそう思うんですね。川本さんはですね、もう私とカナが出会う前から私のことをもう子供の時から知ってて祈ってくださってた方なんですけど、それだけにとどまらずですね、もう本当にですね、それこそ主の用を成してくださったんですね。で、それはカナをですね、新生教会に連れてきて、それこそロバじゃないですけど、本当にですね、本当主をですね、こうカナを連れてきて伝道してですね、カナを引っ張って、同じ職場だったんですね、引っ張って、そしてそれが縁でですね、まあ日本的に言うのは縁でですね、導きで結婚するようになってですね、そしてでその時もですね、ただもう私の恩師である武田先生を通してですね、結婚が導きがなされて、そしてもうほとんどですね、こう会って話したりもすることもなくですね、ただもう主がようなりということでですね、お互いですね、アーメンということができてですね、そしてこの教会にカナが導かれてきて、それから10年ですね、この教会で、本当にですね、その中でこの教会が今私も牧会においてまた、ですね、この教会から送り出されて宣教の地に、立つその時を迎えている。で本当にその最初の原点はですね、ただ主が、それこそ武田先生と牧師がですね、私がここで牧会苦労している、だからですね、本当どうしても伴侶が必要だ、だから祈っていたらですね、ですね、そのかながですね、祈りの中で導かれて、主があなたを必要としています、それに対してですね、そうですか、アメンと言って、そして私にもですね、あなたはそれこそあなたは必要としている、彼女は必要としているですね、結婚しなさいですね、そのことに対して、まあ、その本当に恵みによってですね、言うことができた、アメン。でも実際ですね、それこそアーメンと言い続けていくことは簡単なことじゃないんですね。その時にアーメンと言えたから、じゃあ大丈夫、そうではない、やはり節目節目の旅ごとにですね、これはいわゆる人の思いで始まったことではない、そうではない、本当主の思いで始まったことだ、そのことを節目節目ごとに確認させられていきます。この教会もですね、それこそ白石さんご夫妻が青梅のですね、私がですね青梅にいた時にですね、青梅まで来てですね、そしてですね、まあ、いろいろつまずくこともあったんですね、でも本当にそこを主がこの教会に導いている牧者だということを信じてですね、そしてアーメンを言ってくださった、その本当にその従順に対して主が答えてくださっています。お互いにそうです、一人一人がそうです。牧師がどうということではない、信徒がどうということで、夫がということでは、妻がどうということではない、もう一人一人なんですよ、一人一人が神の前でどう立つのか、主がお入り用なのです。主があなたを必要としているのです。そして私たちはこの言葉の前にですね、私たちはまた恐れを抱くものです。なんでこんなものが本当に主は必要としているんだろうか。それこそね、歩いた方がロバですね。人の歩く方が早いんじゃないだろうかと。群馬だったらタラタラって行くけどね。馬がいいんじゃないでしょうか、イエス様。こんな私みたいなロバを本当に必要としているんでしょうか。そうなんです。ロバを必要としているんです、主は。あなたのその弱さを通して働かれるんです。あなたの献身を通して主は働かれるんです。あなたの従順を通して働かれるんです。アーメン。その一言でいいんです。でも私たちはですね、本当にそれこそ夫婦であってもですね、どうして結婚したんだろう、どうしてなんだって考え始めるとですね、つまずくことばっかりなんです。もっと他の人はどうだろう、いろいろですね。そうなんです。性格とかいろいろ考えると。でもそうじゃない、アーメンということが一番 それが本当に祝福の秘訣です。教会においてはなおさらです。本当に皆さんです、今ですね、それこそ主のようなりただその一言で立ってくださっているですね、それこそこの教会で本当に使命を担うために立ってくださっているですね、末森桜子先生、本当に主のですね、それこそ人間的に見るならですね、本当に群馬ではないかもしれませんけれども、本当にロバとして主に従順に従っている、その方に私たちが従順に従わなければいけない。先生をお乗せしてですね、私たち一人一人もまた本当に従順の道を先生と共に全うしていくなら、この教会は必ず祝福されていきます。けれども節目節目ごとにやっぱり問われていくんですよ。従順ということが最後まで私たちは問われていくですね、本当にですね、まあそれこそ肉親であるということもそうかもしれないですね。私のですね、まあですね、世代交代ってやっぱありますからね。その度ごとにやっぱり人が変わったり外側が変わったりしていく、その時に新たな牧師が立つ時に、またその牧師に対してしっかり従順に従っていかなければいけない。本当に私に対して従順に従ってくださったことを本当によく知っているものですけれどもですね、それ以上にさらにですね、牧師が変わったからつまずくとかですね、また牧師が変わったから使命が変わるとか、そういうことがあってはならないんです。そうで、ロバを見てはいけないんです。誰がそこに乗っているかを見なければいけない。また誰を乗せているかが価値が、あなたの価値を決めるんです。そして、主は教会を必要としている。主は全地を見渡してね、そして一人の魂のために、主が一人でやればいいじゃないかと私たちは思うけどね、イエス様も肉体を持っておられたから、肉体を持って行動された範囲は本当に限られているんです。今私たちはキリストの体であるとこの教会が言っています。霊はもう主が与えてくださった。霊において私たちはもう命が与えられているんです。救いが与えられているんです。でもやっぱり体でしょ？私たちが生きて体が必要とするでしょ？この地域に住んでいる人に誰かが伝えなければ。それこそ川本さんとですね、たまたま神奈川職場が同じだった。その同じですね、そこに目に見える、伝えることのできる、その声をかけることのできる、その人に対して、その伝えなければその人が救われることはないんですよ。ですね。カナもですね、いつも教会の前を通って、本当に近いんですね、教会の前を通っていた。だから、いつか来なければと思っていたけど、きっかけがなかった。で、そういう人がいっぱいいるはずじゃないですか、皆さん。ね、ここにあればいいというものじゃないんです。皆さんの足があるじゃないですか、皆さんの口があるじゃないですか。私たちがその人のところに行って、イエス様の代わりに、その福音を伝えること、これが何よりもイエス様が喜ばれることです。そして、それは、それこそですね、霊においてイエス様は、もうすでに十字架において勝利を収め、復活し、そして天に昇られました。けれども、イエス様は今も、十字架にかかられ、血を流してくださっている。そしてそれは、私たち教会がイエス様と共に苦しまなければ、目に見えないですからね、そのことで、霊においてじゃないと。そんなこと言ったら、どこにいますか、イエス様はと言われて。どうしますか、皆さん。それは私たちが伝えなければ、伝える。それは何でしょうか、それは、従順、そして乳和と書いてますよ。乳和というのは、これは、荷を負うと書いてます。荷を負う、荷物を負う。人々の悲しみ、苦しみを引き受けられたイエス様。だから私たちの教会も、この地域の人々の、さらには本当に全世界に出て行って、すべての作られたものに福音を述べ伝えよ。これは荷を負う、重荷を負うイエス様の姿なんです。私たちはですね、本当に人に福音を伝えるときに、最後は本当にその人を引き受ける以外に、そのですね、この本当にその人を救う道はない、そのことを、本当にその弱さ、自分自身の弱さを覚えます。けれども、私たち荷物を負うときにですね、力強い人が負うというよりもですね、本当にかがむことのできる、その姿勢を持っている人が荷物を負うことができるんです。転ばです。低くならなければ荷を負うことはできない。イエス様は、あなたのその重荷を負うために低くなってくださったんだ。私たちは自分でも自分のことが分かっていない。その私たちの、その人を分かろうと思えば、その人より小さくならなければ、その人のところに 入ることはできないんですね。もうそれこそそうです、今花粉症で私もマスクをしてますけどですね、そのですね、もうマスクのどんなマスクをしててもどんなガードをしててもそれよりも小さければですねそこに入ることができる。でもですねそれこそガードしてですね鎧を着ている人に対してですね私たちがですねこの鎧を打ち破ってやろうと思ってもそれは入ることができない。でも水が本当にその小さなところからでも染み込んでいくように私たちのそれこそ分子がですね私たち一人一人が本当に小さくなることができたらそれはその人に入っていくことができる、染み込んでいくことができる。伝道とはそういうものではないでしょうか。私たちが福音を伝えるときに大きくですね福音を伝えていきたいけれども、でもその本質はイエス様が王として来られたイエス様が、まことの王であるイエス様が荷を負うロバの子、転ばに乗ってきたのですから、私たちも福音を伝えるときに本当にイエス様と同じ姿になってですね重荷を負って荷を負ってそのですね兄弟姉妹のですね痛み苦しみを私に負わせてください、その思いを持ってですね私たちは伝道に励んでいきたいと思います。荷を負うということは、これはその荷物とはその隣人の痛み悲しみであると同時に、またこれはイエス様の与えてくださる使命です。イエス様の身思いですよ。だから本当に私たちは荷を負う、イエス様から与えられる使命を負っていくですね。武田先生を通してですね福音宣教の使命の喜びについて語られましたですね。具体的に教会が宣教師が行かなければインドネシアの地に、それこそですね体を持って私たちが行かなければですね、便利な時代です、インターネットの時代ですけれども、私たち現実にその生活をそこで暮らすこと、昨日もですね家族全員で注射を受けに行きましたけどですね、肝炎の注射、予防接種とか狂犬病とかいろいろですね注射が打たなければいけない、それをですね改めてですねその風土病、その土地が違うんだなですね、そういうそれを実感しますですね。日本にですね子供が日本に来るときは打つ必要があるのかなと、あんまり日本に来るためには必要ないかもしれないですね、外国からインドネシアから日本に来るために。でも日本からインドネシアに行くことは必要としますね。まあ本当にそういう意味では日本人であるということは本当にありがたいことだなと思うけれども、でも宣教ということを見るともう日本よりきれいな国はないんですよね。ほとんどの国がどこに行っても本当にこの病気がここにはある、日本ではもうない病気がある、そういうところです。でもそういう体を持って宣教師が出ていく、そこに体を持って皆さんが尊い犠牲を持って送り出そうとしている、そして自生実に末森先生を通してですね本当にいよいよ私たちもこの教会が予約献金を持ってですね具体的に支えていく、その道を求めていこう、それが本当に祝福の道だ、そのメッセージが語られようとしています。アンティオキア教会がですね主のようなりで出て使わしたときに、バルナバとサウロを喜んで送り出したときに、具体的にそのバルナバとサウロというその2ですよ、イエス様が与えてくださる2ですよ。だからですね、よく武田先生が言われるんですね、神殿建築とか世界宣教は教会が一番やりたくない、できれば避けたい。だから今流行りはですね教会は建物じゃないと言ってね、そしてもうどこでも別に建物建てなくたってですね教会どこでも教会になると言って、理屈を言うとそうですよね。でもですねそれこそですね、もし皆さんがですね子供が病気になった時にね本当にその苦しんでいる病気をですね別に一人で寝てたってね、私がいたって何もできないからと言ってね、もう薬飲んで寝ときなさいだけじゃないでしょ。小さかったらね、添い寝をしてね、添い寝したって何もならないですよ、お母さんがね。でも必死でそこに行こうとするでしょ。そしてそれが本当に子供を癒す力があることを知っているでしょ。そのようにですね、私たちは体を持って、私たちは生きているわけですから。だから神殿建築するとですね、お金がいるんで、具体的に。犠牲を伴う。だからそれを、なんとかそれを避けたいと思う。これは人間の肉です。また世界選挙。もうこれ世界選挙やったってね、こっちには何の得もしないしね。地域連動だったらまだね、地域の人がやってきて献金が増えるかもしれない。いろいろまた奉仕者も増えるかもしれない。こっち、この教会の席が埋まっていくと喜びだな。いろんなメリットがあるけどね、世界選挙は具体的なメリットが何にもない。 ね、そういう意味でやりたくないことです。でも人がしたくないことを、それをさせていただくこと、それが最も尊い道です。で、誰も負いたくない荷物。でもロバは、軍場であれば、軍場は負いたくないかもしれない。で、戦争だったらやりたい。でもそんな荷物を運ぶなんて、そんな地味な、そんなですね、かっこ悪い仕事したくない。これが軍場の姿かもしれない。でも私たちは、イエス様が しなさいと言われることであれば、それをどんなことであってもさせていただく。これが私たちの教会の祝福の、本当の意味での祝福の秘訣です。イエス様が与えてくださる使命、世界宣教、そしてこの教会の回復、そしてそれはいよいよこの教会もですね、さらなる戦いの時がもうこれからやってきますよ。ですね、その時に私たちが本当に末盛先生を中心として、またその時に立てられている牧師先生を中心として、喜んで主に犠牲を捧げるものになりましょう。重荷を負うものになりましょう。一人一人が荷を負うものになりましょう。一人一人がロバになりましょう。そして牧師になってみたら分かることですけどね、先生やりましょう、先生従いますって、もうその一言が本当にですね、どれぐらい牧師先生を支える言葉か分からないんですね。皆さんだから本当にはいということを牧師先生に言う信徒になりましょう。ロバになりましょう。従うものになりましょう。そして本当にさせてくださるのは主ですから、自分に何ができるかはあまり、本当にそれはもう従う、それはもう関係ないんです。ですね。本当に、そしたらあなたがしなくても誰かがするっていうことをよく言われるんですね。あなたが決心してこれをさせてくださいというと、ね、できるだろうか、私にそんな責任が負えない。予約献金なんてそうですよね。できると思ってやらない。でも本当にさせてください。でもできないかもしれない、もしかしたら。別に誰か取り立てるわけじゃない。でも、あなたができなくてもいいんです。そのあなたの信仰に応えて、別の人がそのあなたの代わりをしてくれる。ね、だから私たちは、本当にそれこそ責任は取れないですよ、誰も。でも、本当に従順という言葉はでき、誰でもできるはずです。ね、イエス様を喜ばせする、お喜ばせするロバー、そういう人です。あの5000人を、にをですね、養った。イエス様は5000人を養うことが、天からですね、マナを降らせて養うことだってできたけれども、イエス様のやり方は、錦の魚と5つのパンを通してでした。一人の少年の信仰を通してです。私のこんな持っているものが何の役に立つでしょうと弟子たちは言った。ここに一人の少年がいます。でも、この人が錦の魚と5つのものを差し出しました。子供だからね、素直にね、これでもなんとか。でも大人はね、これで何の役に立つでしょうと言いました。でもイエス様はそれを感謝して賛美の祈りを捧げた。そのイエス様の祈りを通して5000人を食させました。私の持っているものが何の役に立つでしょう。この教会のこんなちっぽけなものが何の役に立つでしょう。そう思うかもしれない。肉の頭の計算する考えはそう計算します。でもそうじゃない。計算しないであなたの持っているものを捧げればいいんです。あなたの本当にあなたのアーメンを主は喜んで本当に大きな技を成してくださいます。そしてあなたの人生に祝福を与えてくださいます。本当にそのような素晴らしい祝福の道を、十字架の道こそ祝福の道です。主は私たちに本当にですね、最後に素晴らしい御言葉があるので、ゼカリア書の9章をですね、これが私のうちに成就することを信じてですね、読みたいと思います。9章の16節と17節を読みましょう。ゼカリア書9章16節と17節ですね。これが私たちの教会に、私たちのうちに成就することを信じて読みたいと思います。ゼカリア書9章16、17。3、はい。彼らの神なる主は、その日彼らを救い、その民を羊のように養われる。彼らは王冠の宝石のように、主の土地の上で高貴な光を放つ。それはなんと美しいことか、なんと輝かしいことか、穀物は若者を、新しい葡萄酒は乙女を栄えさせる。アーメン。私たちを王冠の宝石のようにですよ、してくださるんですよ。もちろん王はイエス様ですよ。でも私たちも王冠の宝石のようになると言われてるんです。これがね、本当に王なるイエス様に従っていく道です。私たちが本当の意味で、王冠になることができるようにですね、私の王冠、持っている王冠を主に捧げたら、主は何倍も素晴らしい王冠で私たちに返してくださいます。 本当に期待します。主に期待します。御言葉の通りにこの教会にお一人お一人してくださることを信じて感謝してお祈りしましょう。お祈りいたします。ハレリア、愛する天のお父様、今朝もあなたの憐れみによって私たちの教会にあなたの約束の言葉を与えてくださりありがとうございます。本当あなたは誠の王です。そして本当にあなたに従っていく者にもあなたはあなたと同じ名誉に預かることが許されていることをありがとうございます。私たちは期待します。あなたと共に天国で本当にあなたを王として多くの群衆とすべあらゆる国民、あらゆる言語、あらゆる民族と共にあなたをホサナと褒めたたえるその日を私たちは本当に主を希望を持っているものです。けれども主よ、その私たちがホサナと叫ぶそのお方は今も十字架で血を流して私たちのために贖いの道を開き続けておられるお方であることを私たちに覚えさせてください。王としての道は十字架の道、下る道であることを私たちが覚えさせてください。そして私たちが誠の王としての道、本当にそれは隣人の罪を担いながら必死で取りなし祈り、そしてあなたの使命を全うしていく、その素晴らしい高貴な本当の意味での祝福の道を私たちが全うしていくことができるように助けてください。私たちに従順を与えてください。この天国に入るその時まで私たちが全く従順を持ってあなたにアーメンと本当に応えていくそのものであるようにどうか助け導いてください。本当に主よ、また牧師先生を通して語られる御言葉に対して従順に従うことができるように私たちを羊の群れにしてください。養ってください。本当にこの受難週の最初のこの主日礼拝の御言葉の恵みに感謝してこのお祈りを尊い主イエスキリストのお名前により御前にお捧げいたします。アーメン。